皆さんこんにちは。不動産業ライフリッチの甲斐俊一郎でございます。今日は2020年7月2日でございます。本日は山本胃腸内科から情報を発信していきたいと思います。本日のテーマは新型コロナと胃腸内科でございます。今日もグラフィックデザイナーの坂井さんとともに山本胃腸内科の山本院長に新型コロナや胃腸に関するいろいろなことをお聞きしていきたいと思います。山本胃腸内科山本院長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山本院長の専門分野および胃腸においてこだわっているところ、気をつけた方が良いところなどを、教えて いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは最初にですが、今新型コロナが世間では非常に話題となっている状況ですが、先生の診療所では、どのような影響が発生しているのでしょうか。教えてください。
はい。4月5月はさすがに外出を控える方が多く、受診される患者さんもやはり少なかったです。当院では、胃カメラ、大腸カメラなど感染リスクが非常に高いものですので、全面的にちょっと中断をいたしました。それでその現在は延期分の検査を一生懸命こなしているところです。1年に1回の定期検査の方だけではなく、調子が悪くなって受診される方の飛び込み検査もありますので、非常に予約も取りづらい状況になっています。現在のところ、県内では新規発生がないので、少しずつ、検査も、増やしていっている段階ですが、今後夏休みの帰省とかで感染拡大や秋になってからの第2波第3波にも気をつけて、注意をしていきたいと考えているところです。で、こういった感じのコロナですけれども、なんかこう聞いておきたいこととかありますか。
山本院長、今、大腸カメラとかそういったものの胃カメラですね、非常に予約が取りづらい状況になっているということなんですけども、これから秋にかけて、第2波っていう、コロナの第2波が来るとは、言われているんですけども、そういう状況を見て、じゃあ夏の間はちょっと動けるというか、そういう状況が出てくるので、じゃあ今のうちにできるだけ早く予約を入れて、検査をされたい方は検査をしておいた方がいいということなんでしょうか。
はい、そうですね。一応今の段階ではコロナは紫外線に弱いというような報告もされてますから、できれば今のうちに安定している新規発生のいない間にできれば検査を受けていただきたいと思います。非常に今2ヶ月待ちぐらいになってますから、若干ちょっともう秋に近くなってしまいますので、早め早めの予約をしていただけると非常に助かります。
じゃあもう2ヶ月待ちなんですね今現在予約すると。
そうですね、4月5月にキャンセルというか中止になった人たちをまず優先的に検査の方を今させていただいている段階ですので、年に1回の患者さんも踏まえて、ちょっと2ヶ月3ヶ月遅れっていう感じになってますね。
なるほどですね。じゃあ検査が、必要だと考えられている方はですね、早めに山本委員の方に予約を入れていただけると良いかと思います。ご専門は胃腸内科ということですが、どういった患者さんが多いのでしょうか。
最近はコロナの影響もあり、外出自粛や感染対策などでかなり、ストレスを感じてられている方もいらっしゃいます。それで胃が痛いとか、下痢したとかなどの体調不良を訴えられる方がやっぱり多いですね。ストレスで、胃酸分泌が非常に活発になり、胸焼けをしてみたり、水落ちなどの新株の痛みを引き起こす、逆流性食道炎と言われる、疾患がありますけれども、それが代表です。また倦怠感や便秘といった、この急に暑くなってきた関係もあって、また脱水症から来る症状、これも非常に多くなってきてます。マスクの影響で、どうしても口呼吸が多くなっているせいもあって、非常に脱水症には気をつけてほしいところですね。で、毎年ですけども、この時期、梅雨になってくるとやはり食中毒がやはり多くて、さりげなく、感染性腸炎なども、多くいらっしゃいます。
山本先生、ちょっとお聞きしたいんですけれども、逆流性食道炎 って増えてきてるってさっきおっしゃってたんですが、その予防方法とかってなんか詳しく教えていただけると嬉しいんですが。
はい、逆流性食道炎はですね、最近非常に増えてきている疾患で、まあ、ストレス社会とも言われている時代ですから、まあ、まずはストレスでかなりの胃酸が出ます。で、まあ、逆流性食道炎というのは胃酸が食道の方に、ね、逆流することによって胸焼けが起こったり、進化物といって、まあ、水落ちのあたりが痛みが起こったり、あるいは背中の方まで痛がって、いらっしゃる患者さんも多い疾患ですけども、まず予防法としてはまずそのストレスの発散をうまくすること、そしてまずはあとは姿勢と食事なんですが、前かがみの姿勢、最近スマホをずっと触ってる方とかですね、非常に逆流性食道炎も出やすくなりますし、食事、酢の物類、ヨーグルト、柑橘類、みかんとかリンゴ、そういった非常に酸味の強いものを食された後とかには結構逆流性食道炎来たしてくる人が多いです。まあ、姿勢と食事、そしてストレスと、その3つが予防法の肝になってきます。
先生ちょっとだけいいですか。はい、夜ご飯を食べた後すぐ寝たりすると逆流性になったりしやすいとかあるような気もするんですけど、
そうですね、
食後と寝る時間のこの時間の間っていうか、どれくらい取ったらいいとか何かございますか。
一応うちの診療所では2時間と言ってます。ご飯を食べてすぐに寝ないように、でまあ、ソファーとかにもたれるぐらいはいいでしょうけど、完全に横になってしまうとやはり逆流は物理的にしやすくなりますから、まあ、食後2時間ぐらいは、まあ、できれば起きていただきたいというふうに伝えています。
なるほどですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。山本先生も、他にも質問させていただいてよろしいでしょうか。
はい、
食中毒もこれから増えてくるっていうお話だったんですが、食中毒ってどうやってこう防げばいいかとか、ちょっとその辺のアドバイスをお願いしたいんですが。
一般的に、まあ、とりあえず朝作ったものでももう昼には傷んでることが非常に多いので、とりあえずもうすぐ冷蔵庫の使用を非常にお勧めします。で、まあ、食中毒ではなくても、当然火を通すというのは感染性腸炎の予防にもなりますから、まあ、まずはその冷蔵庫と火を通すという加熱が重要かと思います。
ありがとうございます。
山本先生、最後に何か患者さんに、お伝えしたいことが、ありましたらよろしくお願いいたします。
はい、全般的に、まあ、コロナ騒動のために何かと体調を崩される方が非常に多くて、まあ、家にずっといなきゃいけないというところで、まあ、うつに近くなっている方も多くいらっしゃいました。まあ、スーパーや公共の場所ではマスクの着用が、まあ、半分常識のようになっていて、マスクをしてないと白い目で見られたり、まあ、いろいろ問題も多いですけれども、まあ、感染防御の面からはあまり効果は望めないと思ってます。まあ、礼儀として、まあ、自分の唾などが飛ばないように、まあ、自分から相手に感染させないという意味合いで、まあ、マスクをするということには意味があるかと思うので、まあ、人がいないところではマスクはもうぜひ外していただきたいと思います。で、まあ、口呼吸になったり汗によって、まあ、かぶれてみたり、マスクのデメリットも非常に多いので、今からの季節は、まあ、マスクの着用にはメリハリを、まあ、つけていければいいかなと思います。まあ、医療機関を受診することによって、まあ、院内感染が非常に話題になりましたので、まあ、受診を、まあ、控えてみたり、まあ、受診しなくなって、まあ、薬を中断してみたりする患者さんも多くいらっしゃいました。まあ、血圧の薬を代表に毎日欠かさず飲まないといけない薬もありますので、まあ、定期受診は、まあ、できれば、まあ、サボらないように、ね、必ず定期的に受診をしていただきたいと思います。はい、またですね、どこの病院に行っていいかわからない、ね、そういう方もいっぱいいらっしゃいます。まずは自分のかかりつけの先生のところで、まずはどんどん相談をしてください。で、まあ、こわもとの先生もいらっしゃいますけれども、思い切って相談をするときっと優しく答えていただけると思いますし、今後のその方針、疾患に関してのその治療法、検査方法、または紹介先をきっと教えてくれると思いますので、まあ、どんどんどんどん先生の方に、質問はされるといいと思います。以上です。
本日は山本先生ありがとうございます。 コロナ禍の中、いろいろな受診をですね控える方が結構いるという話でしたが、まあ、あまり神経質にならずにですねどんどん病院の方に、いろんな疑問質問などを、先生に、お聞きして、健康寿命等をですねどんどん伸ばしていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんさようなら。